大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は藤沢商工会議所専務理事でいらっしゃいます竹村さんに登場していただいています。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実は北海道出身だったということで1日目にお聞きしまして、もうどっぷり地元の方かななんて思っていたので、少しそこがですね意外なところだったんですけれども、野球少年だったという、野球が大好きですって話もいただきましたが、皆さんとのつながり大切にしてこられた方なんですけれども、専務理事をされている商工会議所についてご紹介ください。
商工会議所そのものはですね、当初で言えば藤沢地区の商工業の発展のためにですね力を尽くすというか仕事をするという団体でございますが、皆様方から見えやすい形ではいろんなイベントにですね事務局として携わっているというところで認識していただくと分かりやすいかなとは思います。
一言では言えないぐらいの事業数とその種類になっているんですけれども、昨日聞いていただいた方はその一部をお話ししていただいておりますので、ちょっと理解をしていただいているかなと思うんですけれども、今日2日目はですねアンケート実施をしたということで、どんなアンケートを行ったのか、まずそこからご紹介いただけますか。
新型コロナウイルスの感染症については一気にですね日本の中でも広がりを見せるというふうなところで、さまざまな感染拡大防止策が取られました。でこの感染拡大防止策がですね、これも命が大切ですので、第一に取られるべき措置とはいえですね、その影響がかなり経済界に大きな影を落としたというような形になっております。ので、そういった中で急速にですね、国の方も対策を打ち出したんですけども、その影響がですね、どの程度今現在、そしてこれから先あるのかというのをですね、急遽スピード感を持って確認したくて、アンケート調査をですね会員の皆さんを対象にですけどもさせていただいたというところですね。
実施期間というのはいつからいつ実施されたんですか。
3月の3日頃にですね発信をさせていただいて、3月の10日頃にファックスでお答えいただいたんですけども、締め切りをさせていただいたというアンケートです。
アンケート結果もご紹介いただけますでしょうか。
アンケート結果はですね、本当に影響が出てますか出てませんかという形のまさにシンプルなものでしたけれども、長期化による影響が懸念される入れますと、約 87% の会員事業所の皆さんが新コロナウイルスの感染症の拡大防止対策によって営業経営に影響が出ているというふうなお答えをいただいております。
そのだけの方たちが影響を受けているということなので、これがやっぱり長くなればなるほど皆さんも不安でしょうし、その影響ってやっぱり大きくなってきてしまうのかなと思うんですけれども、このアンケートを受けてこう感想なども聞かせていただけますか。
前回も申し上げましたけど、非常に、びっくりしたというのと焦りました。そこまでかというのがありましたし、アンケートの回収と合わせて報道される新型コロナウイルスの状況がますます悪化していくので、これがずっと長期化すると本当に中小小規模事業者の皆さんにとってはまさに死活問題になるなというような感じを受けて、何かできないかなというのはですね焦りながらも考えていたというようなところですね。
ちょっと何かできないかなといったところで、やっぱり藤沢商工会議所動きました。藤沢市と連携をし考えてきたものがありますけれども、竹村さんからご紹介いただけますか。
はい、アンケート結果、これは藤沢市の産業労働課というところと共同でやりましたので、そのアンケート調査の結果については藤沢市とも共有できていたということで、じゃあどうしますかと、中小小規模事業者の皆さんを倒れないように支援するためにはどうするかということを急遽話し合いをさせていただいて、藤沢市の皆さんに感謝を申し上げるところですけれども、締め切りが3月10日のアンケートでしたが、そのアンケート結果をもって1週間後の3月17日にはですね、会員の皆様に緊急メッセージとして発信できる内容の支援策をまとめていただけたので、これには本当に心から藤沢市の皆さんに感謝をしたいというふうに思っています。
かなりのスピードでしたよね。
これはかなりのスピードでしたね。何が一番私どもの方でその資金繰り等で心配だったかっていうと、2019年度の3月が年度末、それから政府の方でこの新型コロナウイルスの防止策のお話に触れ始めてから、大体1ヶ月ぐらいだったと思うんですね。でここで年度末だ、そして1ヶ月もお客様が入らない状況が続いているとなると、やっぱり資金繰りが大きな課題となると思ってましたので、なんとか 少額でもいいので早く融資とかそういったことができないかと思ってましたので、この1週間の間に話をまとめてもらったことについてはですね、本当に商工会の人として私が言うというよりも増田会頭の方も大変感謝を申し上げているというふうに思います。
そのいろんな事業を手掛けている方たちがこの藤沢市との連携で街づくりをしている、それがこういったところに現れるというのはですね、やっぱり聞いている私たちもとても安心しますし、なんだかこうパワーも生まれてくるかなといった感じがします。まあ、そういった取り組みもしっかりと行っている藤沢商工会議所、これからどんなふうにしていこうと思いますか？
今回この新型コロナウイルスの問題でやっぱり一番強く感じたのは、会員企業の皆様にどれだけこういった困難に遭遇した時にですね、支援ができるかということですので、なかなか常日頃の活動の中では会員企業お一人お一人様に毎日毎日メリットを感じていただけるというようなお仕事ができにくいんですけども、まさにこういった困難に立ち向かった時に商工会議所として会員企業の皆さんに何ができるかということだと思いますので、そういった意味では組織力を強化していくプラス財政力ですかね、やっぱりお金があるとないとではできる活動の範囲も違ってまいりますので、そういったところに役員議員の皆さんのお力も借りながらですね、力を入れて組織づくりに取り組んでいきたいなというふうに思っています。
こんだけの皆さんが集まってくると大変な部分もあると思うんですけれども、うまくこうまとめて、そしてこの町もリードしていっていただきたいですし、引き続きこのね、皆さんで町づくり手掛けていっていただきたいと思います。いろんな人たちと関わっている竹村さんだと思うんですけれども、日頃心がけていること、座右の銘などがあれば教えてください。
座右の銘っていうのはもう本当にそんな大層なものはないんですけども、長いこと生きてきた中でですね、いろんな人に助けられて仕事をしてきたということもございますし、今もですね、この地区の経済界をリードするという高い意識を持った役員議員の皆さんと一緒に仕事をさせていただいて助けていただいているというところがありますので、一つは感謝という言葉が好きでして、それとあとは専務理事というそれなりの立場になっておりますので、何かあった時の覚悟というものが必要だというふうにして日々思ってます。ですので神様と仏様両方にお祈りしてくるというと怒られちゃいますけども、一日の始まりの時にですね、今日も一日感謝と覚悟の気持ちを持って頑張ってきますと言ってまいります。まあ、これが座右の銘にはなりませんけども、日々心がけていることですね。
こういったことを心がけているからこそ、竹村さんの周りに本当に人が集まってきて素敵な輪が広がっているんだなというのをですね、感じることができます。さあ、そしてここの藤沢に来られてからもずっとね、住んでいらっしゃるわけなんですが、この藤沢の魅力、どんなところに感じていらっしゃるのか、お気に入りのもの教えてください。
北海道から出てきてですね、高校に行ってその後市役所に入りまして、藤沢市内のことをいろいろ知ってるんじゃないかと思われがちですが、あまり知りませんでしたですね。でただ睦西日大前という駅があります睦西地区に住んでおりまして、大好きな景色は、天気が良くないとダメなんですけど、小田急線から見て富士山がすごく綺麗に見えるんですよ。睦西から善行までの間ですかね。この景色がまあすごく好きだっていうのと、あと私市役所時代に観光課というところにいた時に感じたんですが、夏の134号線から見る東浜、江ノ島、西浜、そしてそれを経由した富士山の夕焼け、夏のその頃はですね、もう富士山見えないと思いますが、まったりとしたね、夕方のあの夕焼けは絶景ですね。サンダル履きがいいんです。スーツじゃダメで、まあ、できれば T シャツ短パンサンダルでですね、あそこを散策すると非常に好きな場所です。
いいですね。
あそこは最高ですね。
ありがとうございます。好きな景色、そしてもう一緒に納得わかるといった景色を言っていただきました。イベントはどうですか？
イベントはですね、どっちかっていうと参加するよりはやる側になってしまうので大変さばかりが思い出されちゃうんですけど、先ほども言いましたね、私睦西在住で、去年からなくなっちゃったんでしょうかね、睦西ねぶたっていうのがありまして、これはたくさんの方が集まって賑わっていたお祭りでしたので、大好きだったっていうのと同時にちょっと今寂しい感じがいたしますね。
ずっとやってきて楽しみだったものがなくなってしまって、文字的にも寂しくなりますけれども、どちらかというと、でも今お話にあったように竹村さんはそういうふうに思われる方の立場でいらっしゃいますからね。授業をする方の立場でいらっしゃるので、きっとね、大きな授業をたくさん手掛けていらっしゃるので、それがちょっと縮小になったりなくなってしまったりすると、そういった声が逆に届いてしまう立場ではいらっしゃいますからね。そういった気持ちがきっとよく分かっていらっしゃると思います。さあ、食べ物っていうとどうですか？
まあ、個人的にこれだっていうものがないので、うちの方が事務局を手掛けてますですね、藤沢の名産品と特産品が載ったパンフレットがまた4月に出るんですけど、新しくその名産品特産品のパンフレット出ますのでね、市民の皆さんですとかリスナーの皆さんはですね、パンフレットとご覧いただいて、藤沢にはこんな美味しいものが特産物でできるんだ、藤沢市でこんなに美味しい名産品があるんだっていうのをですね、ご覧いただいてご活用いただければなというふうに思いますので、宣伝に変えさせていただきます。
毎年毎年変わるものだったりするので、やっぱ市民の方でも知らないっていうものもね、きっとありますしね、あ、こんなお店こんなものがあるんだったらちょっと買いに行ってみようかななんて、皆さんのまた藤沢市内での楽しみにつながってきますので、ぜひ4月のパンフレットお楽しみください。さあ、そして藤沢市にはですね、まあ、歴史があったり環境もいいよっていう声もあるんですけれども、その辺は竹村さんからしてみたらいかがですか？
そうですね、自然という意味ではもう申し分ない環境にあるなという藤沢市というのは、そういった面で非常に恵まれているなと思いますね。それと6つ目のですね、宿場町というところの歴史的な位置づけ、江ノ島と通じているということも含めて、歴史もののね、小説とかそういったものを読みますと、必ずね、宿場町ですとか江ノ島も出てくるので、まだ深く研究しているとかっていうことではございませんが、非常にそこには興味をそそられるなというふうに思います。あとね、環境はね、先ほど自然のお話しましたけども、交通のネットワークが整っているという意味では、そういった面での環境に恵まれていると思います。特に鉄道に関しては、他のこのレベルの町でしたら羨ましがられてもおかしくないような交通網だと思います。ただ皆さんご存知のように、南北に通じる道路がですね、ちょっと藤沢の弱点のようなところありますが、それも今県ですとか国ですとかが取り組んでいただいてますので、後々には整備されると思いますが、私は交通環境がですね、非常に藤沢は恵まれていると思います。
藤沢はやっぱりいいところであり、住みやすいところであり、恵まれてんだなといったところがですね、本当にこのお話を伺って、改めてこうやって出していただくと感じれるところであり、共感できるところでありますね。さあ、2日間にわたってお話ししていただいてきましたけれども、このラジオをお聞きのリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、おしまいにメッセージお願いいたします。
もしもですね、私のお話を聞いていただけたとしたら大変嬉しく思いますし、ありがとうございましたというふうにお礼を申し上げたいのと、私の立場から皆様方にメッセージということであれば、私どもの会員である小規模事業者の皆さん、特に観光ですとか飲食に携わっている皆さんは、今回の新型コロナウイルスの感染症拡大防止に関する様々な取り組みによりましてですね、結構大きなダメージを受けております。国も先ほど言いましたように、藤沢市も支援の手を差し伸べていただいておりますので、そのことによって会員企業の皆さんにも頑張っていただきたいと思いますが、4月にはもうちょっと総合的な緊急経済対策というのも政府の方から打ち出されるというふうに聞いておりますので、生命を守ることが一番大切ですから、この感染拡大の流れが一段落しないと、市民の皆さんも安心して出歩くことができないとは思いますが、安心して出歩けるようになった際には、ぜひ観光にも行っていただきたいですし、地域のですね、飲食店にもお寄りいただいて、今までの分取り返していただくようにご利用いただければと思います。いずれにいたしましても、早く感染拡大に歯止めがかかって、元気で明るい藤沢の街になるようにお祈りしておりますので、市民の皆さんも感染には気をつけていただきたいと思います。
もう最後の最後まで皆さんにメッセージを届けていただき、やっぱり私たちもね、元気でいなくちゃいけないなといった、そんな気持ちにさせていただきました。今週の大好き藤沢のコーナーには、藤沢商工会議所専務理事でいらっしゃいます竹村さんに登場していただきました。これからも藤沢市のためにご尽力いっぱいいただいてまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。